聖書と福音の時間です。犬をけしかけ、牛を驚かせ逃げさせたら、拘留または過料に処せられる罪です。同様に旧約聖書には、つく癖のある牛を監視せず人を死なせたら死刑などたくさんの戒めがあります。では新約聖書の戒めはどうでしょう。心と命と知性を尽くして、あなたの神主を愛することと、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、この2つだけです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか。天川忠です。私が住んでいる宮崎の隣、鹿児島県の歴史上の有名人といえば、何と言っても西郷さんでしょう。その西郷さんの座右の銘に、敬天愛人があります。実はこの敬天愛人、西郷さんのオリジナルではありません。いくつかの説があるんですが、中村正直氏の西国立志編の中からの引用であって、聖書に由来するという説があるんです。その聖書の箇所から今日は考えてみたいと思います。ある時、立法の専門家がイエスのところに来て質問しました。先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。そしてこれが聖書全体を要約していると言われたんですね。この二つの戒め、神を愛し、人を愛するを四文字熟語にしたものが、敬天愛人だと言うんですね。さて、今日は私たちにとって大切な愛するということを考えてみたいんです。三つ考えます。まず一つ目、隣人を愛するということ。二つ目、自分を正しく愛するということ。そして三つ目、神を愛するということです。それでは一つ目、隣人を愛するということについてです。先ほどのイエスの言葉に、隣人を自分自身のように愛しなさいとありました。あなたは隣人を愛しておられますか？聖書が隣人というとき、ただ身近な人の意味ではありません。自分の近くで問題や迷惑行為を行い、時にあなたに悪口を言ったり、傷つけるような存在のことなんですね。イエスはその人を愛しなさいと言われたんです。まあ、そう聞くとね、無理ですと思いますよね。愛するどころか憎しみさえ感じるかもしれません。少し視点を変えて考えてみたいんです。人を愛して生きている人と、人を憎んで生きている人、どちらが幸せだと思われますか？人を憎めばね、当然周りに敵が増えますよね。憎んでいる人から好意を持たれるということはまずないからです。そして人を愛するならば、逆に味方が多くなります。つまり、人を愛している人の方が幸せに生きることができると言えそうなんです。隣人を愛するということは、自分自身が幸せに生きることと無関係ではありません。ただ、嫌な人の顔を思い浮かべてしまうとね、もうどうしても愛せないという思いが私たちの中に出てくるんです。さて、できるかできないかは別にしまして、人を愛する人生と人を憎む人生なら、あなたはどちらを選択されますか？ 私は人を愛する人生が良いと思いますね。イエスが言われた隣人を自分自身のように愛しなさいとは、私たちが幸せな人生を歩んでいくための入り口だと言えそうです。ただそれを自分の努力や力で行おうとすると難しいんですね。では、そのために必要なこととは何でしょうか？それが二つ目。自分を正しく愛することなんです。隣人を自分のように愛しなさいという言葉をもう一度考えてみます。隣人を愛することが私の人生の幸せの入り口だというふうに言いました。そして、隣人を愛するための入り口が実は自分を正しく愛することなんですね。あなたは自分を正しく愛せていますか？隣人を愛することはできないけれども、自分なら愛することはできるよと答えられると思うんです。しかし、案外自分自身を正しく愛せてる人は少ないんではないでしょうか。例えば、あなたは自分の声が好きですか？顔はどうでしょう？病気がちな弱い体はどうですか？引っ込み思案な性格や優柔不断で人の顔色を見てしまう性格はどうですか？記憶力が悪く、運動センスが乏しく、能力に欠けている自分に嫌気がさしたりしませんか？あなたを産んだ両親は好きですか？出身校にコンプレックスはありませんか？人と比較して落ち込んだことはないでしょうか？これらは努力ではほとんど変えることはできませんよね。あなたはその自分をありのまま受け入れることができますか？愛していますか？隠してはいないですか？そう考えてみると自分の嫌なところがたくさん見えてきます。なかなかありのままの自分を受け入れられないことに気がつくのではないでしょうか。私は私のままで良いと思うことは実は簡単ではないんですね。自分を大切にできない人は他人を大切にできません。同じように自分をありのまま愛せない人は他人をありのまま愛することは難しいということなんです。そして他人を愛せないなら幸せな人生を歩む入り口には立てない。つまり自分を正しく愛することはとても大切なことだということができるんですね。三つ目、神を愛することです。では、自分を正しく愛するために必要なことは何でしょうか？それが神を愛すること。もう少し詳しく言えば、私を私として変わらない愛で愛してくださる神に目を向け、その神を愛することだというんです。聖書が語る神は、私を私としてこの世界に生み出した創造主のことなんですね。その神が、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると言われるんです。このメッセージを聞くことはとても大切です。私がありのままの私で良いという根拠は、私を生み出し生かしておられる神が保証されているからなんです。この世は、私のできることや持っていることを外見で価値を決めます。しかし、創造主は私の存在そのものに価値を見出してくださるんです。だから、私は私のままでいいということになるんですね。この神のメッセージを受け取るために必要なことが神を愛することです。なぜなら、自分が愛する人の言葉とどうでもよい人の言葉であるならば、どちらが心に響きますか？愛する人の言葉ですよね。神を愛するとき、神のメッセージが私たちの心に響くんです。だから自分を正しく愛せるようになるんですね。神を信じることは宗教行為ではありません。自分を正しく愛することの始まりです。それが隣人を愛する第一歩であり、幸せな人生の入り口に立つことなんです。神を愛することは全てのスタートです。ぜひこの神を信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。 あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。